お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ペテロの手紙1章8節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ペテロの手紙一章の学びをしていますが、さてシモン・ペテロはこれからとても素晴らしいことを言います。一章の8節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。この説は私たちにとって大きな意味を持つものであるべきです。ペテロは主イエスを個人的に見ていたし、3年間主と一緒に旅をしたことを思い出してください。しかし彼はその間には惨めにも多くの失敗をしました。でもその後のある朝、ガリラヤ湖のほとりで主は一晩中漁をしていた男たちのために朝ごはんを用意されました。おそらくそこで主はペテロを待っておられたのだと思います。ヨハネ21章の16節から17節にはこのように書かれています。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。もしあなたがペテロの立場にいたなら、主はあなたに次のように言われると思ったはずです。ペテロ、私はあなたを信頼することができない。あなたはどうして私を否定したのか。あなたを用いることはできないよ。ところが主の答えは違いました。主はそのようには言われませんでした。それよりも主は、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますかと言われたのです。それが主の質問でした。あなたは私を愛しますか？前には自己顕示欲の強かったペテロは、もはや傲慢な言い方はしなくなっていました。そこで彼は単に、主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになりますと言ったのです。そして主は言われました。私の羊を飼いなさい。それからペンテコステの日に最初の説教をしたのはペテロでした。今ペテロは私たちに、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、と言っています。主を私たちにとって現実のお方としてくださるのは聖霊のお働きです。これがクリスチャン生活の秘訣です。私たちがまず主を第一に愛するとき、他のすべてのものはあるべき場所に収まります。もしあなたが主を第一に愛していないのなら、この世のどんな方針もあなたを助けてくれることはありません。 そして主がご自分の羊を飼うようにとあなたを任命することもないと思います。イエス・キリストを今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っていますと書かれています。この箇所を読むとあなたは心躍らされるでしょうか？あなたは本当に主を愛しておられるでしょうか？それとも何の意味もない形式だけの死んだ宗教を持っているでしょうか？シモン・ペテロは主を愛していました。パウロも主を愛していました。そして純粋に主に仕えた人たちはみんな主を愛していました。今これを聞いているあなたもぜひ心から主を第一に愛してください。もしあなたが主を第一に愛しているなら、人生の多くの問題は解決します。例えば主を愛していることは、夫と妻の関係を助けます。キリストに対する愛が私たちの心を一つにするのは素晴らしいことです。主はあなたを家庭の中で助けるだけでなく、教会の中でも助けてくれます。キリストを愛することは信者を一つにします。もしあなたが主を愛するなら、そのことはあなたのすべての人間関係を助けてくれるのです。言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っていますと書かれています。キリストを愛することは必ずあなたの心に喜びをもたらします。どうでしょうか？あなたは今喜んでいるクリスチャンでしょうか？クリスチャンはそうでなければなりません。あなたは王なる方の子供であり、いつの日かあなたのところに朽ちることのない王なる方の資産がやってくるのです。王なる方の子供であることは、なんと素晴らしいことでしょうか。第一ペテロ一章の九節。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。救いは旧約聖書の予言の主題でした。予言者たちも、また使徒たちもその真理について証をしました。自分たちの信仰のゆえに苦しんでいるディアスポラの人々にとって、これは何という励ましだったことでしょうか。第一ペテロ一章の十節。この救いについては、あなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。すべての預言者たちが熱心に救いに関して預言しました。一章の十一節。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。預言者たちはキリストの苦難と神様の恵みのことを語りました。イザヤ書53章と詩編22編、またその他多くの聖書の箇所にそのことが書かれています。それに続く栄光とは、例えば、イザヤ書11章と詩編45編に書かれています。預言者たちはみんな、キリストの苦しみと、キリストが王としてご自分の御国を建てるために、この地上に来られる時に来るはずの主権と栄光のことを語りました。またここには、自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、明かしされた時と書かれています。このことは特に旧約聖書の預言書がキリストの御霊によって書かれたことを私たちに語っています。これは旧約聖書が 神様によって霊感された神の言葉であることを宣言している箇所の一つです。これらの人々、預言者たちはキリストの御霊によって神様からの言葉を書き記したのです。預言者たちは自分たち自身が理解しなかったこともいくつか書き記しました。彼らはその意味を熱心に探し求め、自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰を、またどのような時を指して言われたのかを調べたのです。旧約聖書の中には、キリストの苦難を語っている箇所が多くあります。またキリストの主権、御国の時代のことを語っている箇所もたくさんあります。恵みの栄光は一つに組み合わされています。そして彼らにとってこのことを理解するのは難しいことでした。例えばイザヤは53章でキリストの苦しみを書き記しました。そして11章にメシアが力と栄光を持ってご自分の御国を建てるために地上に来られることを予言したのです。これらの見た目には一見矛盾していることは預言者たちにとってとても困惑することでした。そして彼らはどのようにして両方が真理であることがあり得るかを見つけ出そうとしたのです。預言者たちが時間の回廊を見下ろしたとき、彼らはこの二つの出来事を二つの偉大な山の頂上として見ましたが、彼らにはその二つの間にある谷を見ることはできなかったのです。あなたは過去にあるキリストの苦しみと、まだ将来にあるキリストの栄光の中間の時代のユニークな場所に生きているのです。キリストの苦しみと主権との予言を理解するためには、これら二つの出来事を二つの大きな山の頂上として思い描くと理解しやすくなります。例えばカリフォルニア州パセデナでは背景にシェナ・マードレ山脈があります。カラスのように空を飛べば約8キロほどの距離なのですが、そこに着くためにはくねくねと曲がった道路を運転していくと約40キロあります。そしてウィルソン山が手前にあり、その高さはおよそ1830メートルです。その頂上の向こうにはもう一つの頂上が見えます。それはウォーターマン山です。それはまるでウィルソン山と同じ高さであるかのように見えるのですが、実はウォーターマン山は2400メートル以上の高さがあります。ところが麓から見るとまるで両方が同じ高さで一緒にあるように見えるのです。実際にはこれら二つの山は一緒にあるわけではありません。とても大きな谷が二つの山の間にあります。谷の幅は40から56キロほどあります。外山ではおそらく頂上から頂上までは80キロは離れていると思います。それなのに遠くから見ると二つの山が一緒にあるように思えるのです。ちょうどそのように将来を望み見ている預言者たちはキリストの苦しみとキリストの栄光を二つの山の頂上のように見ました。それがまるで一緒にあるように見えたのです。おそらくその当時にも懐疑主義者や高等批評家たちがいて次のように議論したのではないかと思います。これは矛盾しているんじゃないか。両方が本当だなんてことはありえない。主は苦しみのうちに来るのか、支配するために来るのかどちらかだ。もちろん私たちは今、どちらも真理であると知っています。そしてその間の谷間は、教会時代なのです。その教会時代はすでに2000年が過ぎました。 第一ペテロ一章の十二節。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。人たちは私たちは預言者たちと同じことを述べ伝えているのだと言っているのです。唯一の違いは、預言者たちはキリストの苦しみと栄光の区別をつけられませんでしたが、人たちはその違いを理解することができる立場にいるということでした。またここには、それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのですと書かれています。神様に作られた知的な存在である御使いたちは、向こうの方に立って、あなたを見つめ、なぜあなたがこの素晴らしいメッセージを今日述べ伝えるのに忙しくしていないのか、と不思議がっているのではないでしょうか。彼らは自分たちがそうしたいと熱望しているのです。しかし神様はご自分の御言葉を述べ伝えるために人間という手段を使っておられます。なぜなら私たちは御使いたちのミニストリーの時代に生きているのではないからです。私たちは聖霊のミニストリーの時代に生きています。神様の子供である私たちのうちには聖霊が内住しておられるのです。ローマ人への手紙8章の9節でパウロは次のように述べています。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。もしあなたがキリストのものであるなら、あなたのうちには神様の御霊が住んでおられます。さてあなたは、神様の御霊にはできないことを御使いがあなたのためにすることができると思われるでしょうか。そんなことはありません。私たちは聖霊のミニストリーの時代、恵みの時代に生きています。この時代は神様の御霊がキリストに関することを私たちに明らかにしてくださる時なのです。この光の中で私たちは何をすべきなのでしょうか。第一ペテロ一章の十三節。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。あなた方は心を引き締めとありますが、あなた方の心の帯を引き締めなさいとも訳すことができるでしょうか。これをもっとわかりやすく表現するなら、さあ、早くしなさいとか、あるいはその気になりなさいというふうに言い換えることができるでしょうか。またここには、身を慎みとありますが、これは基本的には酔っていない、あるいは分別のある状態になる、という意味ですが、でもここではそれ以上の意味があります。これは真面目な状態になる、神様の御言葉の学びに真剣な態度を取り入れるという意味です。またひたすら待ち望みなさいと書かれていますが、この書簡は偉大な希望の書簡です。これまで見てきましたが、なぜ神様の子供は試練を喜んで耐えなければならないのでしょうか。なんなら私たちには希望があるからです。そしてその希望はイエス・キリストのよみがえりに根ざしています。イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みと書かれています。主イエスが教会をこの世から取り去るために来られるとき、 主はたっぷりと恵みを持って来られます。主の恵みによって主はすべての信者を取り去られます。そして一人一人の信者の行いがキリストの裁きの座、ビーマの座で裁かれなくてはなりません。その時私たちは損害を被るか、あるいは報酬を受けます。それは確かに主の恵みによるのです。私たちがいつの日にか裁かれるという事実は、私たちがこの世の試練を耐えるためのもう一つの動機となります。私たちがこの地上でどのように生きるかがとても大切になります。今日私たちは神様の御言葉だけが私たちのうちに生み出すことのできる新しく変えられた人生を送らなければなりません。神様が私たちに試練や困難を通らされる理由の一つは、神様がご自分のご計画に従って私たちを神様の望まれる新しい人に形作りたいと願っておられるからなのです。ですから私たちはすべての困難の中で神様に自分を明け渡すべきなのです。第一ペテロの手紙一章の14節。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わず。従順な子供となりと書かれていますが、聖書は私たちを従順へと導きます。ヤコブは、ヤコブの手紙一章の22節で次のように述べています。また、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。神様の御言葉は、あなたのうちに希望をもたらすだけでなく、あなたを信仰による従順へと導いてくれます。ですから神様の御言葉に自分を明け渡し、その命令に従順に従うべきなのです。信仰生活の中で、神様の御言葉の中で時を過ごすことは、どれほど重要なことでしょうか。以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わずとは、つまり、分別を持つようになる以前の自分の振る舞いに従わないということです。私たちは内側から変えられたことを明らかにするような生き方をすべきです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は苦しみと聖書というテーマで、第一ペテロの手紙一章八節から十四節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、 hamadera@bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。